おはようございます。皆さんお変わりございませんでしたでしょうか。昨日はみぞれ混じりの雨でした。今日は少し暖かいというか、まだ寒さが残っている、そしてこれからまた寒い方向に少し戻るようです。桜の開花宣言は明日かもしれないようですね。昨年より2週間近くの遅れだと、こんなふうに言われています。ご覧の通り、教会の庭も季節の変化を知らせてまいります。ようやく教会の春は、この雪柳ですけれども、8割方木が真っ白の花で覆われてまいりました。昨年よりは若干遅いのかなと、そんな感じがします。しかし、これから毎年のように、あるいは恒例のように水仙、そしてチューリップと賑やかに花が次々と咲いていく、こんな教会の庭になっています。教会のための庭のためにお世話くださる方がおいでになるからなんです。本当に感謝をしています。日本ではこの3月が年度の終わりになっており、4月が新年度となります。年度の終わりということを考えますと、1年間の例えば収入プラス部分と逆の支出マイナス部分の比較で、プラスの方が多ければ、まあ貯金ができて幸いだ。しかしマイナスが多ければ、貯金から引き出すか、他から借りなければならないと、こんなふうになります。私たちの人生も、一生一つというよりも、こうした毎年を見ていく中で、どうであったか、清算をする時かもしれません。このように言えると思います。人との間で人を助ける部分が多かったのか、それとも助けられた方が多かったのか、そして天の神様に対して喜ばれることの方が多かったのか、それとも許されなければならないことの方が多かったのか、こんなふうに清算されるのだと思います。でも皆さんはきっとプラスの方が多かったでしょう。マイナスは少なかったでしょう。ところが私、正直振り返り点検してみますと逆なんですね。プラスは少なく、マイナス、失敗がこんなにも多かったのかと今気づかされて年度末を迎えようとしています。誰かが代償を払ってくださらなければ返済できません。さて、今週は受難週となります。受難、これは苦しみ難儀を受けるということになりますけど、どんな難儀困難のことを言うのでしょうか。また誰がそれを引き受けるのでしょうか。十字架の難儀困難でした。イエス・キリストが受けてくださるのです。私が神様の前に清算すべき罪の許しを代わりに負われ、その借金を引き受けてくださったのです。神様ご自身、神様の御子イエス様が十字架につかれたのは、私、そして私たちすべての人の罪、神様への不従順の許しの雨でした。旧約聖書の中にこんな記述があります。聞いてください。イエス・キリストについての予言されていた言葉です。彼、キリストのことです。彼が差し貫かれたのは私たちの神様への背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼、キリストの受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された、こういう記述があります。神の御子イエス・キリストは打ち砕かれました、懲らしめられました、傷を受けられました、十字架で命を捧げられました。それは私たちのためでした。私たちに平和をもたらすためでした。私たちが癒されるためでした。 私たちが全く裁かれることがなく、永遠の命を受けるためでした。極端な言い方をしますと、イエス・キリストは神様の御子でいらっしゃるにもかかわらず、大損をなさり、私たちが予想外の王毒をしたということになります。神様が私たちを見捨てになることはなさらず、愛し通してくださっているからです。今日の聖書箇所では、人生の土壇場、追い詰められた土俵際で素晴らしい大転換をされた人物のことが、記録されています。読んでいただいた通りです。この人物は、徳のある立派な人物とはほど遠い、盗人、様々な犯罪を犯した、そんな人物で極刑を受けた男二人の一人でした。さて、今日の聖書箇所です。先ほど読んでいただいた最初の39節にこうありました。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。お前はメシアではないか。お前はキリスト救い主ではないのか。と、一人の犯罪人がそこで皮肉って言います。この人物はここに立っても傲慢な態度です。この言い方には苦々しい皮肉も効いているんです。お前だけでなくて、お前もそして俺たち全員を救え、こんなふうに要求しています。そしてそんなことはイエス様はおできになるはずがないと信じてはいないんです。しかしイエス様はその十字架にかけられたところから速やかに降りてこられることはおできになりました。しかしそうなさりませんでした。この二人の強盗あるいは犯罪人を含む全人類人々の神様への反抗の心罪が許されるためにイエス様がこの十字架で無実なのにもかかわらず罪人として命を捧げ尽くす必要がありました。続く聖書の言葉です。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。一人の犯罪人がもう一人の犯罪人の方に顔を向けました。この十字架刑の非常に厳しい、また苦しい刑罰の中で、彼は態度や思いを変えさせたのかもしれません。まあ、ある人はこの十字架についたこの犯罪人のことを表現するのでこんなことを言っています。私たちは柔らかでくつろげるソファーで横になっているとき悔い改めの決心が起こることは滅多にない。そうかもしれませんね。お前は神をも恐れないのか。犯罪人の一人がもう一人に投げた言葉はそれまで神様を恐れず様々な悪事をこの盗人犯罪人は行ってきたのでしょう。けれども今置かれている十字架の苦しみを考えればどうしてここまでに至ってしまったのか。まあ子供の時は普通の子供だったんでしょう。大人になっていろんな経緯があってここまで至ったんでしょう。どうしてこうなったのか思い巡らすことになったのでした。何が欠けていたんだろうか。とにかく少なくとも神様を恐れるべきだった。心を入れ替えた犯罪人はさらに自分たち二人が罰を受けるのは当然だ、当たり前だ、公言します。二人は当時の法律、立法を破ったのだから、味わっている苦しみは当然の報いだ。 ということを受け止めました。それを認めたのです。だが、隣に十字架についておられる同罪だとして一緒にいらっしゃる。イエス様はそうではありません。この方は何も悪いことをしていないのです。イエス様が無実です。このことについては、その時先導していた者たちや、あるいは追従していた者たち以外は、この方は何も悪いことをしていないと人々の間で言われ、広まっていたに違いないのです。実は私振り返って、この話を最初に聞いた時は、ああ、それはそうかと大変無関心でした。まあどうでもいいことだと思っていたんです。そしてある集会に出席している時に、お前はどこにいるのかとなんだか問われたような思いがいたしました。私は特に悪い人間でもないし普通の人です。別にイエス・キリストを否定しているわけでもない。まあ立派な人間だった。というふうに受け止めていましたよと。しかし改めて問われました。そのままこの十字架の前をお前は通り過ぎるのか。ここでの言葉です。この方は何も悪いことをしていない。それなのに私の身代わりの十字架に立ってくださったのだと少し気づかされました。その時です。神様を拒否している自分をもどれほど愛してくださっているかを示されました。私はその時転換の機会をいただきました。聖書の言葉です。そして、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してくださいと言った。あなたの御国においでになるときには、ということは、十字架で死のうとされるイエス様を見ながら、私を思い出してくださいとイエス様に、自分の最後の時を委ねたのです。彼の人生は最後の息を引き取る直前に大転換をいたしました。それまでどんなに外れたことをやり、人々からも嫌われ、人々からも憎まれ、とうとう犯罪を重ねてここまで来てしまった。全く救われるべき余地もなかった男でしたけれども、ここで彼は最も大切なことに気づいたのです。イエス様がその心を、彼の心を動かされたと言えます。方向転換の勢いをイエス様が増してくださったと言えます。さらにこの男は言います。あなたの御国においでになるとき、とイエス様に悔い改めた言葉を告白します。自分にとって死がすべての終わりではない。死の向こうには御国があるということに、この男は少なくとも気づき始めました。そこから、この犯罪人はイエス様に、自分を思い出してほしい。永遠に覚えていてほしい。このようにイエス様に頼みました。それに対してイエス様です。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。世の中には様々な楽園、まあ、パラダイスと言われるような場所があります。温泉地でしょうか、歓楽街でしょうか、いろんな店、この言葉を使います。それほどやはり私たち人間がこの楽園に対する期待があるからですね。それに誘われていくんです。求めているところです。で、この楽園、パラダイスと言いますけれども、この言葉は、このことは古くから言われていた、まあ、囲いのあるに庭園、庭ですね。庭園は表す古いペルシャ語に由来する場所だと、こういうふうに言われています。今でもですけれども、暑く乾燥したアラブの国では、それを表現した建築様式があります。どんな風かと言いますと、 中庭を建物と格子で囲んで、外から見えないようにして、床はタイルや敷石で張り詰め、真ん中にはこの泉がこんこんとこう湧いて出てくるように噴水が設けられています。床には敷物やクッションが置かれ、くつろげる庭園です。これを人たちは好むんですね。私たちもでしょう。で、最初にエデンのその意味する言葉にこの楽園ということが使われています。それだけではありません。そして来たるべき世において祝福されたものの住む場所を楽園と指しています。楽園、パラダイス。それは言ってみれば神様の住まいである天のことです。十字架に苦しんでいるこの犯罪人盗人はイエス様の安心させる言葉によって彼が望んだ以上のものが与えられました。イエス様はこの男にほんのすぐ先の未来にもう祝福が待っている、このように保証されました。そして私と一緒にとイエス様ご自身がしっかりとこの男とつながっている確かな祝福を約束なさいました。今日の聖書の言葉です。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。イエス様は無罪でいらっしゃるのに十字架刑を引き受けられました。それは全ての人々の罪が許され、神様の家族に戻るその救いのためでした。私たちは天地の創造主なる神様の深いご愛に感謝することを忘れてはならないと思います。今週はイエス様がなさる救いの御業を思いながら、そしてイエス様が十字架に向かって歩まれていくそのことを心に留めながら、神様を褒めたたえ賛美してまいりたいと思います。神様に祈ってまいりたいと思います。そして天の神様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにどこまでもありますようにお祈りいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。あなたは今日私と一緒に楽園にいると犯罪人を彼の土壇場で引き上げてくださいました。深いご愛に感謝いたします。私たちの痛みや困難を知ってくださる主よ、私たちにもあなたは今日私と一緒に楽園にいると同じ約束の言葉で迎えてくださる、そのことを思います。私たち教会があなたは今日私と一緒に楽園にいる、その喜びと感謝を主に捧げるところとなり、家族、友人、地域の方々に仕えて生ける神様を伝えていけますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。